次に通告9番松本義人君。
通告9番4番議員松本義人です。通告に基づき質問をいたします。まず1点目、嶺北町公共工事の在り方についてお尋ねをいたします。嶺北においては少子高齢化を迎え、高齢化率 45% を超え、財政厳しい中のさまざまな事業が進められ、かなり厳しい嶺北町の将来性を想像いたしますが、今後の本町の公共工事の在り方についてお尋ねをいたします。嶺北町におきましては、地域防災事業等についてはかなりの力が入れられています。しかしながら大半が国からの借入金によるいわば記載です。町民の願いは安心して住む町を使っていただくのが最良の望みと思っておりますが、合わせて将来子どもや孫たちに負担が伴い町づくりを大きく願っています。まず1点目ですが、公共工事には金をかけるとキリがありません。これまで目下記載借金ですが、被災だうりの町づくりでありましたが、今後町長副町長行政経験をフルに生かし、国補助金県補助金の活用した町づくりを切にお願いいたします。また町内には公共工事を主な仕事として頑張っておられるさまざまな業者の方々がおいでです。この中で土木建設業などの家業者は現在その運営に必死で頑張っておられますが、仕事がないために廃業した自営業者や廃業を考慮しながら継続している自営業者もあります。これまで嶺北町はこの中小企業建設業をはじめとしたさまざまな業者の方々により町内経済が大きく支えられてきています。この公共工事を大きく活用する施策として、私は次のことを提案いたします。ここ2、30年の間に、ちょうど超過線を有り果て、超管理施設の管理体制の見直しが必要と思われますが、異常気象等に対応するために、災害復旧関係の国庫法、負担法があるのは周知しておられると思いますが、この方の活用が2、3年前からはいくらか活用されてきたものの十分とは言えません。2番目です。ちょうど超過線、漁港、港湾、海岸保全の管理体制を強化され、特に災害発生時や災害発生後の見回りを強化され、災害箇所の把握、危険箇所の点検を重点的に実施され、災害復興工事の積極的な取り組みにより中小建設業者の活用を図り、町内経済の活性化に力を入れていただくことを切にお願いします。3番目です。聞くところによると、老舗の建設業者がお辞めになるのではないかとの噂もあります。町ではかなりの予算を投入され、企業の誘致に力を入れられています。町内既存企業への育成支援とどのようにお考えでしょうか。まず以上3点についてお尋ねします。続きまして、大きな2番、津波高潮対策についてお尋ねをします。東日本大震災から12年、マグニチュード 9.8、 死者15,900人、行方不明者2,526人、津波による膨大な被害をもたらしたことについては記憶に新しいことですが、2024年8月8日、日向灘を震源としたマグニチュード 7.1、 震度6弱、 宮崎県沖日向などを震源とした地震はこれまでに8月20日現在24回発生しています。この地震は大きな被害をもたらすであろうと言われている南海トラフが原因ではないかと言われています。地震気象庁によると巨大地震注意の呼びかけが行われたものの15日一旦解除されましたが、茨城県北部において8月19日0時48分マグニチュード 4.7 震度4、0時50分マグニチュード 5.1 震度5が発生し、再度南海トラフ地震の可能性が示唆されています。このような中において7月24日1時5分天草などを震源としたマグニチュード 3.3 震度2の地震が目先で発生しています。ご存知でしょうか。震源地は富岡半島沖合であると言われています。地震は断層のずれによって起こると言われ、この断層のずれが海底で起こった場合、津波が発生し陸域に押し寄せ大きな被害が起こるということはご承知の通りです。東日本大震災を機に地震と津波の対策については多額の国家予算が投入され、ここ天草においても建設海岸国権堂のパラベットの高潮津波対策と海岸線にはほぼ完了しているように見受けられます。しかしながら一方で河川の下流域の護岸は海岸線を保護している護岸や防潮壁よりはるかに低いところがたくさんあります。一言で言うと高潮や津波で国権道や海岸線が守られても河川の下流部の海岸護岸が低いと潮が河口から陸域に流入することがすると恐れがあります。このことから嶺北町町内において海岸線が完璧に守られても河川の下流域に金貨が密集している集落がたくさんある中で安全がキープされているところは数少ない状況です。津波に巻き込まれた場合、津波浸水最深水以上で死亡者が発生し1メートルの津波に巻き込まれると死亡率はほぼ 100% と言われています。超過線新川を例にとりますと、新川の下流域は四季川に高山地、明神山地区の集落が密集しており低位置が多く、一旦津波の発生台風等 と高潮と豪雨が重なった場合は甚大なる被害が予想されます。富岡川の八区、出来町地区も湧水を兼ねて作られたと思われる新地が満水した場合は当然宅地への被害が及びます。本町には四季川をはじめとした県管理河川、三重川とはじめとした数々の超過線があります。一例を挙げましたが、町内河川のほとんどが先に申し上げました三重川に類似していますが、河川護岸の計画宅に津波高潮の潮位は想定されていません。特にトロロ港の港湾物上げ場と町道宮橋線及び町管理臨港道路の入り口は大潮の満水時には物上げまで水位が上がり、その淹水が陸域までに達し、町道宮橋線町管理臨港道路の起点部は浸水し通行を妨げます。このことから波の影響を大きく受けるための木材によるサブタで防潮が対策が取られていますが、津波と緊急時の際には間に合わないと思われます。またかなり大きな木材で一人では動かせない材料ですが、ハルクによって持ち上げられ、陸に一気に打ち上げられて効果がなかった時もたびたび見受けられます。この背後にはトロロ大津区区有地があり、この地が 株式会社レノバとの賃貸契約書により事務所と整備工場が現在建築中です。土地対策料を徴収している以上、貸主として万全なる対策が求められると思います。もちろんトロロ川の護岸も町内河川と同じく国道389号線の護岸よりもはるかに低く、避難所として利用されているトロロ小中学校の体育館も危険性が高いことは言うまでもありません。早急な対策が必要であると思われますが、今後の対策対応をお尋ねをします。以上質問いたしますが、回答次第では自責において一問一答により再質問をさせていただきます。
ここで一般質問の途中ですが、昼食のために1時まで休憩といたします。それでは若干時間前ではございますが、一般質問のを再開いたします。町長。
先ほどの松本議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の嶺北町公共工事の在り方についてでありますが、1点目の今後の公共工事において国庫補助、県補助のさらなる活用とのご意見でございます。これまでの町における公共工事の考え方といたしましては、事業を行う際は計画段階でそれぞれの工事の必要性、緊急性等を十分吟味し、やらなければならない事業であると判断したものにつきましては、まず補助対象となる国、県の補助事業があるかどうかを調べ、あればその事業申請を行い、採択を受け事業を実施してきているところでございます。次に、国、県の補助事業で該当するものがない場合には、記載の活用を検討をしております。その際は、充当率および交付税措置率等を十分勘案し、有利な記載を選定をすることといたしております。そしてどうしても対象となる補助事業、また記載もないときには、町単独にて事業を実施するという考えのもと、事業を行っているところでございます。今後もこの考え方をもとに、議員からのご意見もありましたように、国、県の補助事業を最優先に、財源の確保を図りながら、事業の推進に当たってまいりたいと考えております。次に2点目の災害復旧工事等の積極的な取り組みにより、町内事業者の活用を図り、町内経済の活性化をとのご意見でございました。現在、町では、ちょうど河川等の日常的なパトロールに加え、台風通過後や暴風後には、町管理施設の全体的な見回りを行うとともに、住民の皆様方からの情報も合わせながら、災害箇所の速やかな把握および早期復旧に努めているところでございます。議員のご意見も踏まえ、今後はさらにより一層のパトロール見回りに注力し、災害箇所の発見把握の精度を高め、速やかに災害復旧工事につなげていけるように努力をしてまいります。次に3点目の町内企業の育成支援についてでありますが、全国的に建設業における就業者数は 年々減少傾向にございまして、また就業者の高齢化も進行しておりまして、若い方の就業者の確保育成が喫緊の課題であると認識をいたしております。そこで町といたしましては、就業者の処遇改善及び働き方改革を推進するため、平成31年4月からは週休2日を見込んだ標準工期の採用、令和5年7月からは電子入札システムの導入を実施しております。また今後の取り組みといたしまして、電子納品の導入を目指しておりまして、現在その体制づくりに向けて準備を行っているところでございます。先ほどお話ししました災害復旧対象箇所の見回り強化を行い、災害復旧事業等の採択が可能な箇所の施工を図りながら、今後も引き続き嶺北町の土木建設業者の育成支援を図ってまいりたいと考えております。次に2項目目の津波高潮対策についてでありますが、まず河川堤防および海岸保全堤防の護岸高につきましては、それぞれ国が定める河川管理施設等構造例および海岸保全施設の技術上の基準を定める省令により設定されておりますが、両者に違いが生じますのは、一つは波の高さであります。波浪は海岸線では大きいですけれども、河口から河川奥部に侵入するに従って波高が小さくなるため、河川の奥部では海岸線より天場高が低くなります。また海岸護岸に用いられている熊本県海岸施設海岸外力施設マニュアルにおける高潮潮位と、多くの河川護岸に用いられております港湾台帳漁港台帳の高潮潮位に差異がございまして、これも河川堤防の高さが海岸保全堤防より低くなっている要因の一つとなっております。また津波に対しましては、河川護岸海岸護岸ともに省令や設計基準には天場高の算定に津波を考慮すると記載されてはおりますが、その外力の設定が県内で標準化されていないことなどから、従来津波から防護する設計は行われておりませんでした。また対策を行うには莫大な費用が必要でありまして、現在は指定緊急避難場所などの高台に避難し、まずは人命も守るというソフト対策と併用されているのが現状でございます。また議員ご指摘のちょうど宮橋線終点とろろ港物上げ場入り口のサブタにつきましては、津波高潮対策の観点から現在は管理上必要な時だけ開けることとしておりまして、基本的には常時閉めた状態としております。また水位が上がった際に波の浮力によりサブタの板が浮いてしまうことを防ぐための応急的な処置として、近日中にサブタ上部の両サイドにくさびを設置する予定といたしております。なお今後につきましては、恒久的な形で入り口を塞ぐことを考えておりまして、その工法や財源の確保、また塞いだ後の人や車両の通行をどうするかも含め、現在検討を行っているところでございます。以上、松本議員のご質問に答えさせていただきました。
松本義人君。
それでは1番目の公共工事のあり方について、ね、再質問させていただきます。本庁の工事のあり方については、これまで町の公共工事において工事の必要性緊急性を十分吟味し、国権の採択ない場合は有利な記載を活用し事業を行ってきたということですが、私にはこれまで想像がそうだったのかなというような疑問視をしているところですが、今後新庁長におかれましてはこの考えをもとに事業に当たっていくということでございますので安心しております。特に、失業本庁の 中小の土木業者を支えるには災害復旧が必要ですので、災害復旧工事のを十分にですね活用いたしましてしていただきたいなと思っております。また嶺北町には素晴らしい振興計画が作成されております。振興計画に基づき町づくりを推し進めていただきたいと願うところでございます。ここでお尋ねをいたします。今回台風10号が日本列島を横断し各地に甚大な被害をもたれました。本庁における河川、道路、海岸、農地等の被害状況を教えてください。
土木管理課長。
先日の台風10号ですね、8月29日から30日にかけての台風の被害ですけれども、道路それから河川海岸においてはですね、雨は確かに降ったんですけれども、 風がそれ以上にですね強かったということがありまして、土砂崩れ等の被害は確認をしておりませんで、その代わりに倒木、木がこう道路に倒れてきて通行に支障をきたすというような状況の倒木被害の方が9件、町道の方でですね9件あっておりまして、でそのうち6件は町の職員の方で、処理をいたしたんですけれども、3本は非常に木が大きくて、職員での処理ができませんでしたので、業者さん、土木業者さんにお願いをしてですね処理をしていただいております。以上でございます。
松本義人君。
災害復旧事業の採択にはですね、雨量あるいは風、一定 の基準があると思われますが、今回の台風はその基準に達しますか。
道管理課長。
災害復旧事業のですね採択の基準が、雨量でいきますと、最大24時間雨量が80ミリ以上、それから時間雨量が20ミリ以上ということになっておりまして、で今回の台風については29日1日を見て、見ますと時間雨量ですね、時間雨量の最大が26ミリ、20ミリを超えております。で次の30日も、30日は時間雨量は20ミリを超えてなかったんですけれども、1日の24時間の雨量が92ミリとなっておりまして、災害復旧工事に該当する条件は満たしております。
松本義人。
これは今までかなり積み残してある分があるんじゃないかろうかと思いますね。今まで災害が少なかったからですね、この際、そのままなら本来は出せませんけれどもですね、公的の場合言われませんけど、ちょっと同伴したところなんかにならば提案できると思いますので、ぜひですね今まで、提案されてなかったところいっぱいあると思います。私は通っておいてもこれ全部横胸ということがありますので、ぜひですね早めに災害報告なんか出していただいて、そして目論見書を出していただいて、災害の復旧工事に取り組んでいただきたいなと思っております。これがこの工事がですね地域の町の活性化に大いにつながるものと思っておりますので、ぜひですね活用お願いします。私がなぜこれを言いますかというとですね、過去のですね事例を 2,3 ここでご紹介します。1点目がですね、このことは数年前起こったことですけれども、もしかして町長区長長は総務課長経験であられるので防災担当としてご存知かもしれませんけれども、超過線、たぬき川線の側溝が、路側が決壊し、民家に被害を与えたことがございます。複数回町にお願いいたしましたが、いろいろと言い訳されて、
国に申請してくださいということを私はお願いしましたけれども拒否をされました。もう査定を受けると発掘採択されるものと思ったところでございますけれども、この方は自力で復旧されたようでございます。また2点目でございますけれども、これは消火栓です。ここは過去に対岸は災害復旧工事により復旧されたところですが、この反対側がですね複数被災しました。複数回ですね町にお願いしましたが、今までに放置されているのままの状態でございます。数年経ちますので徐々に崩壊が進み、今はまたその対岸まで崩壊しているというところでございます。それから3つ目でございます。これは現在の建設中の坂地川漁港です。私は断ることに時期を見て災害復旧事業にかけることをお願いしてきました。しかしながら県に尋ねたところ災害復旧事業ではできないとの県の回答があったとの答弁でした。県からの答弁は当然です。年度内に異常気象により被災を受けることが先決ですですね。で当然災害に合わせて採択をさせてくださるというならば多分県も応じると思いますけれど、まあ地域に建造された施設がですね異常気象等の災害により被災した場合は災害復興事業の対象として採択をされます。災害復興事業については細かい決まりがあります。特に災害被災状況の写真、海岸においては越波状況等の写真が必要不可欠です。今回、計画されている、交通会、病院の下の海岸あたりもかなり写真を見る限りですね、被災しておりますが、これも採択をし、出し方、提案の仕方によっては災害で、採択できるんじゃないかというような私は考えを持っております。それから最後でございますけれども、これも消火栓です。ここも以前災害復旧工事で工事が行われた箇所のすぐ近くです。ここは一部駐車場も崩れかけていたのでかなり強く申し上げましたところが、時期が経過したのか町単独でやっていただいた。しかし補助で事業でできるものが町単独でというのは実にもったい話じゃないかなかったかなというような考えします。このような事例は他にもあります。さっきの詳細会も含めてですね、消火栓が災害を引く工事でできない理由がですね、その方のおっしゃるには過信台直後に搭載されていないという理由でした。もう現在過信台帳はあまり見ませんけれども、過信台帳整備はされておりますか、お尋ねいたします。
土木管理課長。
過信台帳は土木管理課の方にありまして管理をしております。
その河川台帳に整備されていなければ災害復旧できないという決まりがあるわけですけど、昔は河川台帳ってなかったですよね。
土木管理課長。
河川の方がですね、一応県管理の河川、町管理の河川ってあるんですけども、町管理の河川の方の2級河川、1級河川は国管理ですのでこれは令和にはないんですけども、2級河川のですね県管理、それから町管理も巡洋河川、それから普通河川とあるんですけども、一応その巡洋河川普通河川をもとにですね、河川の現況も確認してその河川台帳を作っておりますので、今のところ現段階ではその河川台帳に載っているものが災害復旧の対象となるというふうに考えております。
松本義人君。
河川台帳に載っていなければ災害はできんということですかね。
それ昔災害復旧できたところはどうなの、橋の台帳になかった、搭載されてないということですかね。まあそこら辺は横です。あの数年前ですね、災害で下あったところが河川台帳になっていないからできないというような答弁がありましたので、そこら辺おかしいなということで、もしその昔からそういうことであれば河川台帳にあるはずですもんね。前災害で下あるわけですから、まあそういうことです。まあそういった理由でですね、いろいろ例を申し上げましたけれども、なぜできなかったかというのが、原因はいろいろあると思いますが、時間の都合でこれは申し上げませんが、思い当たる案件があったら教えてください。なかったら結構ですが、究明をされてですね、今後ですね、町としてはですね、この今まで放置されておいた道路なんかもそうですよね、砂袋、こう砂袋なんか置いてからそのまましてから再開復帰しなかった路肩なんか崩れたところですね、そういったところいっぱいありますので、ぜひ、災害復旧の採択委員に合わせていただいて、ぜひ町のために頑張っていただきたいと思っております。続きまして、津波高潮対策です。いろいろとですね、細部について説明していただきました、ありがとうございました。国が定める河川管理施設等の行動例や海岸保全関係の省令 にある等を引用され詳しく説明がありましたけれども、私も単純に考えた中で、海から津波や台風による大波高波を河川は豪雨による水量を河川に検討され個別に検討されている状態じゃなかろうかと思っております。河川は河川、道路は道路ですね。しかしながら行政はですね、人命を守る手立てを考えながら進めるべきです。現在緊急避難場所等を設定されてその対策に進められておられますが、高齢者社会を迎えたその対応は限りがあろうと思われます。災害が津波、大波、暴風、豪雨、高潮等とそれぞれ個別したに発生した場合、国や県の省令やマニュアル通りで良いかもしれませんが、私が教えられるのは波と雨が同時に発生した場合です。特に台風は風雨による大波、豪雨、気圧低下による高潮、特に近年線状降水帯が発生し長時間豪雨があった場合は、現在の河川の堤防高では大丈夫かと心配をいたします。関係機関と協議しながら人命を守るを第一として、浸水による被害を最小限に止めるように頑張ってもらいたい、そう思っております。それからトロロ港の物上げ場、宮橋線接点の問題ですが、本来、トロロ港北側防波堤は港内の入り口が広く、昭和の半ばまで紀伊半線が行き来しトロロへの物流の中心でもあったところですが、出入り口は狭くなり、そのため河川の水は構内に止まり、北側防波堤が高くなり、斜路ができた関係で、打ち上がった潮は斜路を走り、入り口付近に流入している状況です。一方、北側の防波堤と階段式護岸の取り付け部も、消波がうまくいかないところです。トロロ港北側防波堤は他所にあまり見られない変形した防波堤です。また釣りをする人、階段を利用し健康づくりをされる人、磯遊びをする人、美しい天草などの夕日を楽しまれる人、さまざまな形で利用されています。先の浜口議員の一般質問の中で、また私の答弁の中に、私への答弁の中に、 通常は閉鎖し必要に応じて開けるということですが、どのようなものかこの点をお尋ねいたします。
土木管理課長。
トロロ港のですね、サブターにつきましては、近頃まで基本的には開けておいて、サブターを外しておいてですね、で、まあ、通行される方とかもいらっしゃるということで、そういう対応を、取らせていただいていたんですけれども、まあ、近頃 この地震の警戒といいますか、その辺の観点がありまして、まあ、県にも、そういう海岸線のこうパラペットがこう空いている、まあ、陸港っていうんですかね、そこを、まあ、津波とか高潮を考えたときに、まあ、どういうふうにこう締めとくべきなのかとかですね、もう施工でもうコンクリートで塞ぐべきなのかとか、そのあたりも協議というか、まあ、県にも話をお聞きしたんですけれども、サブターのサブター形式になっているところについては、普段基本的には高潮対策として、地震台風とかであればですね、事前に、締めに行くことが可能だというふうに思いますけれども、地震の時にはもう間に合わないであろうということで、基本的には締めとくということでですね、で、まあ、必要な時、まあ、どういう時っていうのはちょっと具体的な例は浮かびませんけれども、その必要な時にはサブターを開けて、でその用事が済めばまた閉める、まあ、基本的には常時閉めておくという形でちょっと考えまして、8月ぐらいからですかね、7月か8月ぐらいからちょっと閉めたままの状態に今現在は、させていただいておりますが、今おっしゃいましたように、まあ、港およびその周辺を利用される方々はですね、さまざまな利用の形態があって、そこを歩いて通りたい方もいらっしゃいますでしょうし、車で通る場合もあるでしょうから、そこを関係者の方々とかですね、そういうところにお話を伺った上で、まあ、それをどう捉え、人は、まあ、じゃあ階段で登って上がるようにするのかとかですね、まあ、いろいろ閉めるのもコンクリートで塞いでしまうか、もしくはもうちょっとこうサブタじゃない、まあ、鉄製のですね、金属製の、まあ、開け閉めがしやすいような形にするか、まあ、そういったところを今検討中でありまして、まあ、先ほども申し上げましたように関係者の方々の利用状況あたりもお聞きしながら、どういう形で塞ぐか、恒久的に塞ぐかということを考えていきたいというふうに思います。
松本義人君。
あそこの海岸式護岸でですね、防波堤の上に上がったのは漁港ないから上がるように階段が設定してあるわけですね。当然漁港の中に入って、ね、港湾の中に入っていかんば堤防に上がられるような作りをしてあるわけです。それで今もですね、あそこは常時数名の方が1日に波の方がもう常時通ったりなんかたんですけどね、今までの同様にやっぱり開けていくところが別だと思いますよ。開けていくとならば、私は前も言おうたですけれども、道路全体を上げて、物上げ場自体も上げて、で校内に車両を作ればいいんじゃなかろうかという提案を何回もこれしております。でそこら辺検討していただいてですね、ぜひいい方法に、あまり金のかからないでいい方に進めていただきたいなと思っております。まあ、どうなんですかね。
土木管理課長。
今ご提案いただきました、その、まあ、経済的に見てもですね、高額な経費がかからない形も含めまして、まあ、先ほどと繰り返しになりますけれども、利用者の方のですね、ご意見を、聞く必要があると思いますので、その辺を聞きながら、まあ、階段にしたとして、その、まあ、上りよりもかなりこうアップダウンがですね、階段だけになった場合で車は通れないということになりますので、そこら辺も含めまして、まあ、いい形で、陸港の閉鎖ができるように検討していきたいというふうに思います。
松本義人君。
あそこ の, あの設計自体もともと悪かったと思います。あのように作りした自体が、私はそう思います。私ならそうはしません。やはりこれはあの作り自体でもやっぱりもう先輩たちがですね、やっぱりいくらかのやっぱり責任があるんじゃなかろうかと思います。ここでやっぱりそこはピシャッとですね、あの後輩で埋めていくとも本当じゃなかろうかなと思います。金はかからんようにしてですね、検討していただいて、一つぜひご相談いただければ私も話に乗っていいと思います。以上です。終わります。
はい、以上で松本義人君の一般質問を終わります。これで全ての一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。なお明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様もお疲れ様でした。この後全員協議会を開催しますので、
どのくらい時間取りましょうか。すぐよかです。5分か。準備大丈夫。
じゃあ準備でき次第開催しますので、そのままお待ちください。